い、4月25日木曜日17時になりました。木曜日中にチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
あさってから中連休、いかがお過ごしですか、ともひと。
はい、ペッパーあらかきしゃと
声聞きどうぞから秋山ひとみです。よろしくお願いしま す。ドクター、ドクター。
10連休、
10連休ですってよ。
ってことはもう、あ、違います、あ、じゃあその前に平成の最後の木曜オリジンチャンプル、
そうですね、
そうですね、
ことですよね。
はい、
言ったら
ついに
最後、
平成が、
まあ何のでもあれはない、
まあ別に何の影響もないですけど、
実感はないというか、
令和になったから3人毎回スーツでやるとそんなのないし。
あ、ないの。
します？します？
やだやだやだやだ。
絶対1週間だけ終わるでしょ。
やだやだやだ。一発目だけで。
一発目。
一発目じゃなんかする？
逆にさ、
はい、
令和始まってからラジオある？
ありますよ。
あります。大丈夫ですか？はい、急になくなったりします
？なんか特別番組とかやるんじゃないのか？そんなのない。ない。
あ、令和のだ、やるとしたら5月1日じゃないですか？
まあそうね、
水曜日かな。
あ、そしたら木曜日に一発目の可能性も高い。
ああ、なるほどね。特に名称お知らせしてないからないかなとは思いますけれども、
でもさ、それなりのさ、かしこまったさ、
はい、
あれはあった方がいいかもな。
令和、
やっぱり
記者会見的な
記念、
突撃記念、
突撃
突撃する
令和。
じゃあ一旦また戻ってくるんだ。
戻ってくるかもよ。
なんかでもあれですよね、天皇陛下のこのなんかお疲れ様でしたみたいな感じで、結構ちょっとツイッターがなんかいろいろ書いてありますけどね、ゆっくりしてほしいみたいな。マジ？なんかどっかの、そうそう、高校生がコンビニの前でなんか天皇なんかお疲れ様みたいな、なんかこれからゆっくりしてほしいよなみたいな、なんか唐揚げくんとか食べたことあるかな、食べてほしいなみたいなのをなんか男子高生とコンビニの前で話しててほっこりしたっていうツイッターが回ってて、うん、あ、なんかだから今、まあ、先週も話したけど、今までこうやって言語が変わるときにカウントダウンとかしないじゃないですか、
うん、
で今結構カウントダウンライブをやろうみたいな感じで、うん、
まあ、
あのベンビーさんとシュリーシミネ
も
企画してますけど、
しなんか別のなんかジャンルの方も
やったりして、
音楽とかね、
なんか見ましたね、
結構カウントダウンライブみたいな感じで。
何をカウントダウン？
だから平成から令和への、あの10、だから新年明けましておめでとうと一緒でしょ。10秒前、9、
8、ウェルカム令和みたいな、
新元号おめでとうみたいな感じじゃないですか。
なんか、あ、そうなん
です
ね。
なんかしてる予定はあるんですか？
全然ない、
全くないですね。普通にガナベにいます
わ。あ、でも乾杯しましょう、もうあれかな、なんかちょっと違うというかね、
なんか普通に起こす
乾杯はしましょうよ。
それはガナベにいるからでしょ。
はい。
商売やし。はい。
まあまあまあ、どんな時代になるのかね、
まあ、
楽しみだね。いいですけどね、
平和な言いますけど、あさってからその令和も、令和になる1日も含めたゴールデンウィークですって。
ゴールデンウィ
ーク、ゴールデンですよ、本当に
ゴールデンウィーク。
10連休ですってよ。
10連休すごいよね。
どう思います？
でもどう思います？
でも毎日連休だわ。
でも僕の友達とかでもそうですけど、はい、やはり10連休長いと。
まあまあまあまあまあ、
こんなに休むと、うん、お金がないと、
うん、
いうことで短期の仕事を探してる方が結構いらっしゃる、
うん、あ、そう、ゴールデンウィークだけみたいな。逆にだからでも飲食店とかこういうサービス業は人が足りなくてっていうところで
困ってます。
困ってるしね。
もうあるし、今日ニュースで見たのはやっぱ銀行とか病院も閉まるから、
うん、なんか郵便局も配送しないの？
郵便局は2日だけ、あ、20何日と5月2日の 2日間だけ配送しますみたいな。だから郵送物届くのとか。
へえ。
プラス10連休の間にもし ATM の残高がなくなったら下ろせないみたいです、
う
ん、
そう。
あ、このあれ、あの銀行が持ってるお金がなくなったらって
か、
え、やばいやばい、下ろし行こう。
そう、中に入れてるやつがなくなった時点でもう銀行員も休んでるから、10連休だから
補充できないんだ。
だから飲食店とか、
うん、
スーパーとか、
うん、
釣り銭用意しないといけないじゃないですか。
はいはいはいはい。
それも、
あ、じゃあ釣り銭、小銭が補充できないから小銭もなくなったらってことだ。
なくなるし、もうだからそういう打撃がある。
うちの店すでに
やばかったけど大
丈
夫？やべえな。え？うちの店なんか昨日の時点で両替なんかやばかったけど大丈夫かなっていう。
そうだからもうそれに備えても今日明日でやらないと、明後日からだから。
そうだよね。やば、
結構怖、
結構なお話ですの、
まあ、今まではだから飛び石っていうか、まあ、1日2日はあったじゃないですか、平日が。だから一応そこでまあ最悪ね、なんか あればっていうのができたけど、今回それがないからね、うん、あやばいな。あ、そっか、明日下ろさないと10日間下ろせないんだお金。
そう、しかもだから明日みんなこぞってわって行ったらめちゃくちゃ混むと思いますよ、うん、銀行。
あ、じゃあもうちょっと今日覚悟しておろしに行った方がいいぐらいだ。
はい、
まあそうだね。
もしかもちょっと5時過ぎたか、あの105円から210円の手数料をつけてでも今日でおろしとくか、
うん、方がいいんだ、うん、まあ方がいいというかね、あれだけど。いやー、あ、そっか、うん、
特にやることないからな俺はな。
そうね、そのニュースを見て思ったのは、うん、ジョージアが出したワードってもうまさにそれだなって思ってしまって。
何ですか、ジョージア。
いや、ジョージアのコーヒーの CM とかで山田孝之さんがやってるね、うん、世界は誰かの仕事でできているっていうワードがまさにそれだなと思って、ジョージアはめっちゃいい言葉を生み出したなと思って。
そうね、
だからなんか、ま、会う人会う人とか、うん、使うものとか、うん、全部、あ、これ誰かの仕事でできたんだと思っちゃって、なんか全てに感謝するようになりました。
いい話にしようとしてる。
トモキさんがどうしたんですか。
でもさ、いい話とかではないでしょこれは。いい話とかではなく、
なんで切れてる、
普通のことを言っているだけです。
マイクが、マイクが赤くなってるから、ね、マイクが赤くなってるから、うん、でもね、3人とも飲食店でやってるけど、やっぱ業者さんの発注とかも変わってくるじゃないですか、
う
ん、
あ、変わります、ね、変わる。なんかゴールデンウィーク中の営業時間ですってお知らせもらったりして、あ、えとかなるし、
ね、こんなに休みなんだって。でね、いっぱいそのゴールデンウィーク期間中休みですって言って、じゃあいっぱい発注しようと思っても冷蔵庫に入りきらないとか。
そう、ね、その問題もありますね。
今普段のね、その10連休を見越した容量はないから、
ないからね。
でもね、どっちかだと思うよね。あの飲食店忙しくなるかならないかってどっちかだと思う。
めっちゃ暇かめっちゃ忙しいか。
そう、意外に、うん、どうなんだろうな。
10連休長いってシアさんも、うんうん、言ってたっていうのを言ってたんですけど、だそれでやっぱあんまりもう外に出ない子っていう人が今回多いというか、うんうんうん、
ああなるほどね。
逆にね、レンタルビデオ屋さんが忙しいんじゃないかな。
家で過ごす人が、うん、まあ、なるべくお金をそんなに使わないようにしよう的な。
そう、
だからこの時期に動画配信アプリめちゃくちゃ儲かるんじゃないですか。
登録者増えたりとか。ああ、なるほどね。どんなするかな。
何します、実際。
何を、
10連休もらえた。
これ何、その金銭的にも余裕があったらって意味。
もう何も制限なくていいってことでしょ。
あ、絶対旅行ですよ、それはもう確実ですよ。
みんなが休みじゃない10連休なら旅行行く。
いや、このゴールデンウィーク中ですよ。
これもうみんなも休みでしょ。みんなも休みでしょ。せーので休みな、まあ、まあサービス業うんぬんは置いといて、うん、でしょ。
このでもさ、だからそのサービス業もあるじゃないですか、旅行行っても、うんうんうん、行った先の店が人手不足で入れないとか、
あ、
閉まってるわとか、この調べてここ行きたいなって行ったところがみたいな、うんうん
うん、そうね。でもだったら海外行くかな。
うん、そうだね。
あ、確かに。あ、
もうそういう金銭的に余裕があるとかだったら、うん、もう海外行くか。海外の人も10連休ではないよね別に。
いや、ないでしょ。海外
ゴールデンウィークはあるじゃないですか、日本の、
日本の文化、
祝日のポンポンポンっていう、うん、子供の日とか、う
ん、ゴールデンウィーク海外に行ったらみんななんか日本人みたいなイメージだね。こっちが今中国人の人がいっぱいいるみたいな感じで。
ああ、なるんでしょう ね。
みんな結局なんか知り合いに会いそうな気はする。
うん、
どこかな。
うん、でもな、やっぱ旅行しかねえな。
もうなんか北部の方とかにこうちょっと山ごもりじゃないですけど。
だって10連休でさ。
ああ、10連休です。
10連休って結構、今までで最多じゃない？
シルバーウィークとか、まあ、あとはこの飛び石でを有給使って休むみたいな感じの人とかは ね、うん、いるだろうけど。
最大じゃないですか、多分。
最大だよ。
まあでもそうですよね。この普段が平日の日も休みってなるとね。
すごいね。
すごいすね、
これね、だからそのサービス業もいないから店閉まってるとか、うん、って考えたら全然ゴールデンじゃねえなって思っちゃって。
まあまあそれはありますよ。
まあでも休もうよっていうあれもちょっと風潮も最近はありますからね、うん、なんかサービス業だからって24時間とかこの年中無休はやめようよっていうところがあるから、まあまあまあまあまあまあまあ、
自分がね10連休よっしゃ休みもらえたっつって言っても、うん、結局快適に過ごせないというか、 周りも休んでるから、
そうだね、だ
その時にジョージはすげえなって思って
世界は誰かの、
うん、
例えばこれが俺たちが若かったらさ、
はいはいはい、
高校生とかだったらこのデートとかさ、うん、友達と遊ぶとかさ、この時のこの10連休ってすごくさ有意義だと思うけ、お金もなくても。
10連休じゃなかったとしても、うん、ゴールデンウィーク何してました？高校生とか。
あ、僕らはキャンプって決まってましたよ。
あ、家族で、
うん、
あいい。
え、何してたんだろう。
何してたかな。なんか
部活、いやでも単純にアホみたいに遊び回ってましたけどね。
まあ、遊んでないかも。部活してたかも普通に、
う
ん、
だ中高ぐらいはもう部活かハーリーかぐらいの。
ああそっか、
そうそう、ハーリーの練習でしたね中学校の時は。完全に
そうだ、ハーリーの申し子だったなトモキン。
そうなんですよ、一番前ですからね、
う
ん、僕。
へえ、もう何回も聞いたような気がするけど毎回忘れるな、
うん、
へえ、そっか、那覇ハーリーがあるからね。
うん、だからね、なんかゴールデンウィークってあんまりその思い出が、
うんうん、
ハーリー以外何もないんですよ。
うん、
そうなんだよね、何もしなかったらあっという間に過ぎてるから、
うん、
ただの休みだったみたいな、まあまあ、夏休みは長いから。
あ、そうですね、
それなりに。いや、これ逃しても次の日に何かあるとかあるけど、
うちらの高校生の時とか、まあ3連休4連休ぐらいだったのかな、うん、
のイメージ。
でまあね、うちらも学校有休とかは取れないから学校行かんといけんしね。私土曜日も深夜さんの代はまだ学校ありますよね。
まあ、僕らの代は土曜日はそうですね、ありましたよ。半ドン。
半ドン。
半ドンで。
うちらも第2、第4土曜が休みだったぐらいで、
ああ僕ら
で、ね、土曜日も学校行ってたから、う
ん。そっか、今の子はもうみんな土曜日
休みか。そうそう、土日休みだから。
うん、それ、そうだよな、土日休んでたらさ、大人になって仕事するときにさ、え、土曜日も働くのってやっぱなるかもわからんな。
うん、週休2日に慣れてたりとかね。
刷り込みかもしれない。
刷り込みもあるかもしれんよ。
ちっちゃいと小学校からの、
うん、
で公務員になったら土日休みだぜっていうので、うん、公務員を増やそうとしてるかもしれんな。
それもあるし、だからもうサービス業とかもさ、え、土曜日あるんですかみたいな感覚かもしれないよね。
うん、私でもさ、
え、仕事をするんですかみたいな。
ずっともう大学の時からサービス業で、社会人もずっとなんかサービス業、土日が休みじゃない仕事をしてたから、土日しか休みがない人ってこの市役所とか役所関係っていつ行くのって思ってる。
あ、
土日市役所休みじゃないですか、
うん、
だから平日しか行けないじゃないですか、
うん、
だからそのいつ行ってるんだろうと思って。
それはもうなんかやってんじゃない？
多分ダメだな、飲食店しかいないからな。
そう、代理の人に行ってもらう
とか
一番最初の市役所作った時のルールはやっぱ本人が取りに来るだったけど、
うん、
私たち市役所員とかはいつ役所に行けばいいんです
か？自分で出せ。ああ、そっかそっか。
土日に空いてないじゃないですか。じゃあ、代理の人でも受け取れる制度作ろうかってなったんじゃないですか。
そうか、でも待って、それ考えたら、市役所員ってもしかして、なんか、あれか、こんな人おかしいけど、インチキしてる可能性もあるのかな。
いや、ないんじゃないですか。
要は6時、5時以降でも、やっといてって回してもらえるとか、だって並んでるの見たことねえもんな。
まあ、それはだって誰が市役所員か分かんないもん。
これつけてる人が別窓口にこう並んでる
の、ね、並んでるのを見たことないもん。
あ
れちょっとこれあれだな。
まあでもそれはもうあれじゃないですか。書類とか印鑑があればっていう話だから。
いや待って、だ俺らはさ、
番号札
取って、ね、
長い時間並んで。
なんかお金払うだけでも並ぶっていうね。
でもまあ私5時過ぎたけど、あれでしたよ。対応してもらいましたよ。
このなんお前威圧感出してたんじゃねえ。
いやいやいやいや、なんでクレーマーみたいになってるんですか。
いやでもまあそれはもちろんその並んでる人優先でやって、そのやっぱこの締めた後とかに自分たちのは後回しにしてやってるんじゃないですか。
ああ、じゃあ一応そういうこ
と、はい、そういうのはちゃんとやってるんじゃないですか。
なんだわ、シアさんのあれはなんですか。ペッパーは、
ペッパー、
あ、ペッパーくん、
あ、ペッパーくんね、故障じゃなくて。
ペッパーくんのちょっと最近の話なんですけど、
はい、
大きい病院に行ったんですよ。
はいはい。
でね、まあ、夕方ぐらいで、
うん、
で、ほら、受付のロビーがあるでしょ。
病院
お金払うようなところとか、
はいはいはいはい、
すんごい大きいソファーがいっぱいあってさ、
はい、
ここでみんなこの夕方ぐらいいたの。
うん、
そしたら、なんか患者の格好したお母さんと、2歳、3歳ぐらいかな、ちっちゃい男の子と、
うん、
おばあちゃんが3名でね、
はいはい、
ペッパーくんの周りで遊んでたのよ、
うん、
病院に今ペッパーくんいるんですか。
いるいる、
だからよ、
いるのよ、びっくり、うん、でなんかペッパーくんかわいいねって書いて遊んでた、
はい、
で 10分ぐらい経った時からもう多分お母さんが病室に戻る時間になったんです
よ、
うん、
はいはいはいはい、寂しいあれだ。
でもすんごい子供がね、うん、うわーって泣いて、
うん、お母さんとね、
お母さんと離れたくないから、うん、でこれもう結構いろんな人が並んでたからみんなそこ見てたのよ、
うん、
もうちょっと初めてのお使いではないけど、うん、もうなんかちょっとキュンキュンする、
悲しいというかね、
悲しいの、
かわいそうにっていう
子供が本当にもう、うん、でお母さんとおばあちゃんはどうにかしてこの子とね、
うん、
離れないといけんわけ。
まあそうですね、うん、戻らないといけない。
でお母さんも一回エレベーターまで行くけどまた一回離れたけどまた子供が走っていってお母さん捕まえて、でまたお母さんがファーってやって、で今度おばあちゃんがあこっちに自動販売機あるよジュース買うっつってち
ょ
っ
と気を紛らわそうとね、
紛らわして離れたけどまたお母さんが
気づくんだよ、
ファーって泣いて、うわこれどうなるのかなって見てたらさ、ペッパーくんがあるよって、うん、さっきも遊んでた、
はいはい、
ほらペッパーくん見てっつって、そしたら子供がねペッパーくんの、あペッパーくんって気をやった瞬間にペッパー君の電源オフって見たことある？
え、ないです。
ペッパー君があそこの病院だけは分からないけど、うん、電源オフしたのよ時間の時になって、
あ、まあ、6時だったら6時で営業終了みたいな、
急にペッパー君が本当にうなだれる感じになるのね、
シューンって、
でペッパー君ってなって余計に泣いたって話ペッパー君がさっきまであんなに楽しかったペッパー君が
死んだわぐらい、
死んだぐらいの勢いになって、子供もおばあちゃんもびっくり、 こんなになるの、怖くない？
うわ、首からストンと落ちてるんだ。もう明日のジョーのあれだ、灰になった時だ。
ギシみたいとか
さっきまで首もちょっと上に上げてこんなって動いてたペッパー君が、
はいはいはい、
いらっしゃいませとか言ってたのがヒュン
でここから何も喋らん、
何も喋らん、もうこれが病院にあるっつうね、怖いよね、
怖いな、入院してて横通ったら、
閉まってから電源を振ればいいのに、
そう思ったよ、ね、みんないっぱいいる中で、あこの時間にお振るんだ、
しかも病院さ、なんかちょっとね、うん、あんまりこう、うん、イメージが良くないというか、お振るっていうね、
うん、
へ
か本当にバッテリー切れになったかどっちか、
あ、ね、遊びすぎて、
うん、
あ
でもやっぱ最終的には、まあ、このおばあちゃんが、うん、あのもう無理やり連れていった、
あ
もう無理やり、
うん、まあでももうね、ギャーギャー、そうだよね、いたらそうなっちゃうもんね、
でもさあんなの本当に、なんかさ俺保育園の頃思い出してさ、
うん、
保育園の頃お母さんに保育園預けられて俺しょっちゅう泣いてたのよ、お母さんがもう
可愛い時があったんだ、
本当にあれ思い出してね、なんか あるこんなの、
僕はねその保育園とか幼稚園ぐらいの時に、うん、この夏休みとか冬休みになると必ず奄美大島に帰ってたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その一緒にいつも誰かしらと行く、うん、兄貴と僕と、お母さんだけで行くと、
うん、
で姉ちゃんと親父だけ残って2人はまた後日2日後ぐらいに来る、
うんうんうん、
で先に俺ら行くってなった時のあのゲートあるじゃないですか、
うん、
金属探知機のやつ、
うん、
あっちくぐる時に号泣して、まず那覇空港から出るとき号泣する、う
ん、
飛行機乗ると飴玉もらってルンルンなる、
うん、
着くじゃないですか、奄美、うん、で過ごして奄美から帰るゲート入る前にこのおじいとか、
うんうん、
いとこなんかと別れるときに号泣する、
うん、
飛行機乗る飴もらうルンルンで帰るの、うん、のもう繰り返し、
あ繰り返しだったんだ、
もう別れるときに飴あげたらいいのに、
うん、いや別れるときは何もらっても
あダメなんだ、
ガン泣きしてるんです、
だからあの頃ってさ別れるってことが相当なことだったよね、
うん、
まあ、また会えるよっていうのがないんですよね、
瞬
間瞬間ですよね、そうそう、私で、まあ、記憶ないんだけどなんか幼稚園の運動会で親と一緒に踊る、はい、なんかこのプログラムがあるんだけど、
はい、
なんか踊るのが嫌だったのか、うん、何なのか分かんないけどそれでめっちゃ泣いて結局、うん、踊れなくって親が私を抱っこして親が一人で踊ってるというか、
踊るって何、フラメンコとか
で、うん、
なんでフラメンコや
なんだ、盆踊りみたいな、町の盆踊りみたいなのがあるんですよ、運動会とかお祭りとかで踊る、うん、あれをこの運動会で幼稚園の運動会で踊ろう、親と一緒に踊ろうって言うんだけどなんか号泣して踊んなかったって言ってずっとなんか遠くの方にだいぶ引きの写真がずっと残ってます家に、お前この時泣いて踊れんかったなっていまだに言われる
何だったんでしょう、
何だったんでしょうね、嫌だったのかな、
僕まあいいか、一旦CM 行ってみましたね ちょっとあーって懐かしいなって思い出したのがあったんですけど、一旦 CM 行きまして、はい、懐かしい話なんかしていけばいいかなと、うん、思っております。メールもお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日人チャンプルーあてと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、4月25日木曜日10時21分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、やっております。
よろしくお願いします。ツイキャスも紹介していきましょう。
はい、お願いします。
はい、ちっちこと眠り姫さん、こんにちは。
こんにちは。
大城くまさん、
はい、
ペリーモチアが平成で
え
幕というのが衝撃のニュースでした。そう、うん、火曜日かな、来週の火曜日だから。
マジっすか。
最後かで、
俺があんなに言ってたペリーモチア。
ペリーモチアってあの前に言ってた、
僕が前に言ってた
おろくの、
はい、大野山のとこにある、
はいはい、
砂糖餅が1個10円だったっていう。
え、なくなる
の。そっか、
義母モリーミツさん、モーリーさんって言われてる方、はい、DJ モーリーさんがなんか好きみたいで、はい、結構ツイッターとかでちょうどその話してた帰りにフェイスブック見たらモーリーさんがそのペリーモチア載せてて、
うん、そうだから僕一回いつかだから先月か先々月ぐらいに多分ここでペリーモチアの話して、うん、あのそんなのがあったんすよって言った後、先月ぐらいかな、前通ったらまだあったから、
そう
なんかペリーモチアまだあるやしってなって、うん、ちょっとテンション上がったんですけど、
おばあちゃんがでも94歳、
うん、
で
だって、僕らが小学校の時行ってた時もおばあちゃんでした
94
って。でもまあ閉めてなんか県外とか遊びに行きたいみたいなこと言ってるって言って、
へえ、まだまだ元気だ。
そうだからもうね、ずっと余生を過ごしたいっていうことでみたいですよ。ね、
すごいね、
気持ちが若いですよねやっぱり。
うん、
5本指さん、うん、昨日は稲わらに行きました。
ああ
、チョメノスケに初めて会いました。ではと。5本指さんこっちに来るの珍しいです。
あら、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。キューグシカシノレさん、こんにちは、うん、初見です。
はい、
あれ、荒垣さんがいる、
いるいる、
いますよ。
秋山さんお風呂入ってこうね、
いってらっしゃい。
はいはい、あ、芝居太郎閣さん、連休は連休用のメニューしないと無理なんだよねと。
あ、
多分飲食店とか、
はいはい、
早く出せるやつとかね、
うん、
スタンバイができるやつとか
とか、在庫多いやつをどうにかうまくアレンジしてとか
とかね。
あ、
後半とかになるとオーダーストップめっちゃ増えたりしますよね。
うん、
うん、もうこれできないとか、
うん、
あんま出ないやつはできないとかね。芝居太郎閣さん、ともきはハーリー出るばーと。
出ないっす。
出ない。今年は出ない。うん、芝居太郎閣さん、うん、休み時間を長めにもらうと。土日休みの人は、市役所とか、そういう関係どうするんですかの、多分回答かな。うん、休み時間が、
ね。
だから昼休みをちょっとじゃあ1時間早く伸ばして。う
ん、それこそ、だから半丼とかにするんじゃないですか。
あ、
しかし、そんなことができるんだね。
まあでもやっぱそれじゃないですか、職場によるんじゃないですか、
うん、
だかその分残業するとかっていうこともあるかもしれないし、
まあ、あれでしょうね、もう有給使っていくしかないでしょう、ね、
ああ、ファミマの店員さんとパンヒゲさんもいらっしゃってますね、
う
ん、
ありがとうございます。
芝居太郎香さん、今更だけど初見ですと
嘘つけ、
なんだっけ、ともきの話、
え
なんか CM 前に、
あ、懐かしい話、
懐かしい話、
いや俺泣いた話ね、もうその幼少の頃、
はいはいはい、
いや全くその別れ際とかでは全然ないんですけど、
うん、
昔基地 のお祭りみたいなのやってる時に遊びに行って、
うん、
お化け屋敷に入る直前で号泣するっていう、
あ
初めてのお化け屋敷だったんですよ多分、うん、3歳ぐらいで、いまだに記憶あるんですけど、それ行列ができてて、兄貴と姉ちゃんと僕とで並んでて、で親父とお母は一緒にそれを眺めてて、
うん、
で入場料100円だから100円ずつ渡されてたんです、
うん、はいはいはい、
で僕兄ちゃんと手つないで並んで待ってて、うん、指加えながら、
う
バカみたいな顔して
花見したんだろ
3歳ぐらいから、うん、だからなんで並んでるんだろうっつってしたらなんか次どうぞって言われてわーってなって、うん、わーっつって100円はいって渡して ありがとうっつって言ってもらってわーっつってドアギーって開いた瞬間にめちゃくちゃもうあの雰囲気の怖い、うん、なんかもう血がバシャーって壁とかについたのを見てはっはっってなってそこで号泣してもう一歩も入れんくて
あもう そこで U ターン
もうあーうわーって泣いてしたらもう受付のお兄さんもあたふたし始めてああ大丈夫よ
まさかこんなにすると
そう何か分からずに並んでたから開いたらめっちゃ怖いとこに詰め込まれると思って号泣してしたら後ろにいた僕当時あのクレヨンしんちゃんが大好きだったんですけど、うん、しんちゃんもあの女の人好きじゃないですか、
う
ん、
あはいはいはい
僕も女の人好きだったんですよ多分、うん、すぐあの甘えてから知らない人とも手つないでたりとかするぐらいの感じだったんですけどそのお姉さんたちになんか大丈夫よ一緒に入ろうって言われてるけどいやーって泣き叫んででもうあの受付の人から100円返してもらってで
返してくれたんだ
プラスジュースももらってお母に引き連れられあの出てたんだけど僕と兄貴と姉ちゃんはうわーって中に元気よく走ってってうわー
置いてかれてるんだしかも
僕一人だけ取り残されていやーだ
私未だにお化け屋敷入れないもん
そうだから俺もそれ以来あの怖いのダメなんですよ、
うん、無理やつ
幽霊系というかホラー系僕結構ダメで
友達がバイトしてるっつってあの大人になってからよお化け屋敷にバイトしてるっつって、うん、で一緒にもうなんか招待券もらったから行こうって言って行って入り口から出口まで一回も目開けないで出てきた
え
友達に引っ張ってもらってい
や俺もうだから那覇祭りとかで、うん、あの当時あのお化け屋敷のブースとかあった
ありましたね
コンテナで、
うん、那覇ハーリーも今あるよねある今もある
だあれとかを、うん、もう小学生ぐらいの時から同級生なんかが入ろうぜって言ってるんですけど、うんうん、もう本当にね俺そういう人たち本当に正気の沙汰じゃないと思ってたんですよこいつらは狂ってるとしか思ってなかったんですよなんで自らこんな怖いところに身を投じるんだろう
って、まあ、まあまあそうだよな
だから僕は毎回そのノリになると外で待ってるというか一人で
シアさんお化け屋敷大丈夫です
いやお化け屋敷に入った記憶がそんなないんだよね
ああ
の昔アイランドパークってあってね、
はいはいはい、
沖縄子供の国のところ、うん、あそこがまだアイランドパークって言ってあのいろいろアトラクションもあるときにあのなんかお化け屋敷っぽいのあったんだけどね、
うん、
入った気がするけど何も怖かったとかそんなのないな
夏になるとだからあれですよねあのアウトレットモールのアシビナーの、ね、
最近ね
あ
なんか言ってるねノックラボーとか
去年はあれか国際通りのあで平和通り、
平和通りの中で
なんか中でやってたりとか、うん、結構いろんなとこでやってますよね
なんか逆になんかリアルなやつに行くのが流行ったからなんか時は
心霊的な、
うん、もうリアルスポット
あはいはい、うん、だから心霊スポットにちょっと遊び半分で行く感じのやつ
そうそうそう行くみたい
な、ね、俺もだからその人たちも正気の沙汰じゃないと思ってます
そうですか
絶対絶対ダメだよお化け屋敷は人工的なものっていうのはある程度分かりましたけど、
はい、
したら高校ぐらいになるとみんなバイク持ち出して、うん、心霊スポット行こうぜとか言い出す
そうなんだよね結局足ができたら行くところって
そう砂利とか持ったりとかしたら、
うんうんうん、
VF 行こうぜとかさ
あ懐かしい
バカじゃないのと、
うん、
ガチモンのとこだよそれこそ呪い殺されるぞと
俺はもうそういうところはデジあれだな
俺はだからもうどれだけノリ悪いってあの、
うん、言われようが
、うん、いや行きませんっつっても絶対断って
行ったことないんだ
ないっす僕心霊スポットみたいなとこ行ったことないんですよ、
せめてこのお化け屋敷もいろんな種類があるじゃないですか、
うん、
あの自分の足で歩くのと、うん、乗り物に乗っていくやつ
えそんなの
何それ
そうそうゴーカートじゃないけどこのレーンみたいなのについてって
トロッコみたいな
のそうそうそうそうそうそうそうそう今もそんなにあるか分かんない昔の私がよく行っててもう本当になんか入場料500円で一つ乗り物乗るのに100円とか200円とか払うようなところはそういうなんか車みたいなに乗って自動的にこう連れてかれるとこだったわけ
それ
ってなんか面白いの逆に
でもだったらそれだったらそれだったら目つぶっとけばいいじゃないですか、
うん、
でも自分で歩くのって目つぶったらもうどうにもなんないじゃないですか、
うん、
いやその前にお金払うまず意味は何なの目つぶるぐらいだったら
そうい
やまあだからそれはもう本当にこれ一回しか入ったことないもうなんかこういとことか家族と行ってもうなんか
大丈夫
そんな怖くないから大丈夫大丈夫って連れてかれてそれこそあれですよ目つぶったままもう終わり中がどうだったかとかも覚えてないけど、うん、一番悲鳴上げてましたよ
音は入ってくる
バーンっていうね
俺マジダメなんだよな。
私もダメだな。
初めてお化け屋敷に入ったの多分中学生なってからですか。
遅いね。
もうそれももう恐ろしかったですね。
私もでも初めて
半泣きでしたわ。
じゃあなんかこのこれやったらいけないとかさ、今巷で流れてるでしょ、ネットとかで。
これやったらいけない。心霊的な
とか。これをこのワード検索しちゃいけない。
いけないとか。
ああ、はいはいはいはい、はい。
マジダメなんです。
これは絶対無理。
いやでも本当にもう高校は過ぎたあたりぐらいから、うん、このホラー系のやつ、うん、まだ免疫つきましたけど。うんうん、
話だけだったらあれかな。私だっていまだに、いまだにというか、沖縄の怖い話とか一人で見られないですもん。
だ
から俺それこそ去年の、怖い話で撮影で行った、廃業した、ね、廃墟が多分心霊スポットとしては初でしたね。
私も初だな、多分。
ああ、そうかそうか。
まあそこはあんまね、そんなあれ言われはないという。
そう、まあ、って言ってましたけど、でもネットで調べたらいろいろ出てきたんだよな、あの撮影終わった後に。だから、
そば所、そば所が震えて、
え、そうなのみたいになって、もうだけど芸人もいっぱいいたし、撮影陣のスタッフさんとかもね、いっぱいいて、人いっぱいいたから平気だったんですけど、もうあれはもう、本当にここに一人でとか、
あれは一人無理だな、そば所がなんか、俺も本当は怖いけど、ここは大丈夫ですって言って、うん、私が一回みんなが、まあ、私がお化け役で、うん、友樹たち子が、なんかその心霊スポットに来たみたいな。うん、で、その後ろをこう、なんか、タタタタって走って、そのまま、はいはい、カメラに映んないように走り抜けてくださいねって言って、一人で、その暗いとこに行かなきゃいけないみたいな。
うんうん、隠れとかないといけない。
そうそうそう。で、タタタって走ってって行ったら、その時出番がなかったそば匠が奥の方で、わーって出てきて。
なんか言ってましたね。
そう、うん、もう本当に本気で殴った。
だから秋山さんずっと誰かの袖引っ張って後ろから。あれすげえ女子だなっつって。
置いていくのにみんな。大丈夫大丈夫。
なんかそんな女子はなあんまり知りたくなかったな。
ずっとじゃあそば匠と秋山さんだけ4階上がって4階の部屋でスタンバイですと。下から僕らこうカメラグーンってアップしたら上でそば匠お化け役って言ってるそば匠がわーって手振ってる後ろで秋山さんがボーって本物が立ってるみたいな
シーンを
撮るっつって2人で上行きますと。でスタッフ1人だけつきますっつって言ったけど、そのスタンバイするまでの間に秋山さんのあーっていう声とかずっと聞こえて
違う、あれスタッフさんつかなかったってば。あ、
つかなかったのか。
そば匠とずっと2人で待ってて、しかも虫が出るわけ、うん、でそば匠はそば匠は虫に反応してあいつがいるっつって、なんか虫と格闘してるわけ。
G がいるっつって。
でしかも本当はろうそくを使う予定だったんだけど、うん、撮影じゃあ始めますって言ったら急に雨降ってきて一回じゃあ皆さんちょっと中待機しましょうって言って、私とそば匠4階に
取り残され、うん、俺ら他のメンバーとスタッフは濡れないところに避難して、秋山さんたちが見えないところにみんな一回いなくなるっていう。
あ、
あれみんないないよみたいな感じじゃない。
帰ったんじゃないみた
い
な。
面倒くさ。
いやでもあっちはマジだから俺も。
そんなに怖かったんだね。
いや俺も途中、その4階の踊り場みたいなところに一人で体育座りして待つっていうシーンがあったんですよ。で、じゃあ後からそのカメラが登ってきて、この後ろからトンってやるんで、振り返ってくださいと。で、来るまでは、トンってされるまではもうこう、なんていうんですか、体育座りして、ずっともう動かないで待っといてくださいと。で、スタッフ一人ついて、じゃあ秋山さんも一緒にいたんですけど、じゃあ、本番回しますっつって、階段からカメラ上がってくるこの一連のシーンなんで、本当に1分2分ぐらい、僕ずっとこの踊り場にシーンってなってる中、ポツンって座っとくっていうシーンがあったんです。もう、あれが恐怖で。
そうだから肩叩いて振り向いたらクルーじゃなかったらどうする、
どうしようっていうのをめっちゃ思ってしまって、思わんければよかったのに。秋山さんと一人ついてきたスタッフはそのちょっと奥まった隠れられるところに隠れてますんでつって、それも暗い中に入ってったんですけど、本当に一瞬一人きりになったんです。もうその時のもう鳥肌たるや、もう今も思い出してずっと鳥肌立ちますけど
、
あんな中によく一人座ってられたなって今思ったらもう。
まあでも単純にね、夜中に事務所に一人でも怖いけどね、10時過ぎに夜中に。
怖かったな。そうだな、俺事務所の方が怖いわ。
事務所怖い。
4階さ、4階でエレベーターが1階からこう上がってくるさ、うん、開く瞬間めっちゃドキドキする。
なんで？
なんか出てきたらどうしようとか思うから、ちょっとこうドアが開く横にこうやって立ってる。
うん、 空いたところが一応視線には入ってるけど直視はしないぐらいのところ見てる。
そうそう、
あ、なるべく
掲示物見てたりとか
直視しないで見る、横で見るみたいな。そうそう
そう、とか空いたな、何もいないな、すって入るみたいな。
そうそうそう、なんか出てきそうだな。
これお化け怖い人あるあるだと思う。
エレベーター
だから、エレベーターたまにドアに窓がついてるパターンのやつあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
場所によっては
アパートとか、
ね、アパートとかマンションとか、あれもこの降りてる間その窓の向こう見れないですから。
い
や、なんか一回なんかのホラーのやつでガーって上がってるどっかの階で、なんか一瞬だけスンって色白の女性が立ってるみたいなシーンを見て以来、僕も窓ついてるエレベーターの窓の外見れなくて、
あ、苦手なんだ。
もうずっと数字が変わっていくのをずっと見てる。
私単純に高所恐怖症。
いや、その高所はまだ大丈夫じゃないですか。
いや、高所もダメ。
いや、このエレベーター内だったらね、まだ
うん、ダメ。
そう、後ろ側のガラス張りになってるデパートとかのやつはダメかもしれない
です、うん、でもやっぱエレベーターが一番さ、こういうの考えたらさ、恐ろしさはもう止まらなくなっちゃう。
これ自分で言うのもなんですけど、うん、はい、昔前も話したけど、自分が今住んでるアパートの、はい、このい、まあ、1階から上がっていくって言って、
はい、
押すじゃ呼ぶじゃないですか。で降りてきて自分が乗って自分が降りる階押したら誰も乗ってないのに4階がふっと押されたんですよ。着いたの。
え、うん、
で、はっと思って、え、これ止まるのと思って、私4階より上の階に住んでるからどうするんだろうと思って、こうやって上がってって4階で開いて、もう誰も乗ってこないし、誰も降り、もちろん降りない、降りないというか誰も乗ってないから、で普通に閉まってまたこう行くとか。
あのね、
うん、
あっちいますよ。
いや、あっちじゃないよ。いや、
あなたのところで出ますよ。
単純に一緒に乗ってました、
うん
うん、で私4階ですっつって開いて、あれ誰もいないな、誰も降りて
くる。これさ、自分で話すさ、今日の帰りのエレベーター本当怖いんだよ。
4階でしょ。4は
そうだから4さ、ね、え、
そう、
あ、もうお前大丈夫か。
ダメダメ、
行くか俺とトモキで。
いいよ。
お家帰ると
トモキが怖がるのに。で、深夜さん、怖い怖い、多分何かを使ってあれ押すよ。仕掛ける人だよこの人。
僕だからもうお風呂入る時の頭洗う時も絶対目開けないです
。ああ言ってたね、
シャンプー系。
はい、
あ
ー、なんかこれ怖くなくなる方法で、はい、なんかこのシャンプーの間になんかこう視線を感じるのは何ですかっていう質問に、リンスです、順番待ちしてるんですっていう答えがあって。
かわいいなそれ。あー、一気に俺今鳥肌なくなったわ。
あ、今のはいい答えだな。
そうそう、っていうのを見つけて、あ、かわいいって思った。
これにしよう。視線を感じてるのはリンスが順番待ちしてるんだなってずっと思いながら頭ワシャワシャしとけばいいってことですね。
そうそうそうそう、
わかりました、
うん、
で泡流した後、俺リンス使わないんでしたって言ってやります。
もっと視線強く感じるようだ
けど。じゃあ2人ともあれ、テレビでやる怖いお話とかあるでしょ、
はい、
なんか夏になると、
はい、
あんなのも見れない。
あれを見て涼を取ろうみたいな、
うんうん、
この夏時期にやる怖い話とかが出てくる量を取りましょうっていう意味がわからないです。
あ、そう、
怖すぎてはっはーって暴れるから汗かくんですよ逆に。
なるほどね。
お、に、四ちゃん、内地で言う、内地で言うとか日本テレビさんでやってる、うん、今もやってんのかな、本当にあった怖い話っていう、みのもんさんとかが MC やってた番組、お昼の番組なんですけど、が本当に、まあ、言ったら視聴者から投稿されたやつを再現ドラマでやるやつなんだけども、本当にそれが怖くって、世にも奇妙な物語とかもは怖いっていうよりはちょっと不思議な話だったりするじゃないですか、うん、奇妙だ
から
ね、うん、じゃなくて本当にあった怖い話のこの再現のやつがあって、もう本当にそれが嫌いで、でもこうちょっとチャンネルつけて、あの音楽、怖い音楽が流れたらもうすぐ、
わかる、毎週木曜日の夜8時からアンビリバボーやってたんですよ、うん、親父がアンビリバボー大好きで、
うん、
必ず見るんですけど、うん、僕なんか昔はビートたけしさんだけが MC やってた時、
はいはいはい、
ストーリーテラーみたいな、ね、
うんうんうん、
最近のやつは剛力彩芽とバナナマンさんがやってましたけど、
う
んうんうん、昔のやつは、まあ
違うね、うん、
怖い話と、
うん、
不思議な話と感動系の話みたいな、
うん、
3パターンぐらいでなんかコーナーみたいなのがあったんです、
うんうんうん、
その不思議な話のミステリーなんちゃらっていうコーナーの時のオープニングのこのジングルというか音が恐怖すぎて、
怖かったんだ。
僕なんかもう木曜日が憂鬱で仕方なかった んです。必ず親父がアンビリバボー見るから、木曜日だけは一生懸命部屋にこもって宿題してました
その番組流せばいいんだ。じゃあトモキに何かやらしたいときは、
だ今見ても俺あれはもうあの音楽だけはダメっす。
俺全然見るけどな。
怖い怖い。
俺だって YouTube とかでも何、実際の映像とかさ、
やだやだ
や
だやだ、もう
ちょっと検索して見たりするよ。
こんなの嘘だって思う。
お化けなんてないさ本当それこそ
いやいや本当面白いんだってい
や怖いな、はい、俺本当だ。いや、うん、メールもいっぱい来てるんで、うん、一旦また CM 行った後にメールも紹介していきたいと思います、はい、一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、4月25日木曜日17時41分になっております。
はい、やっております。
はい、メール紹介していきます。ともきさん、キャマさん、シアンさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代さん、
先週小六小学校の1年生のオープンスペースにカニの置物がある、はい、とメールしてともきさんからまだあるかなとコメントを受けて、近所に住む小学生に質問したところまだカニの置物はあるそうで、若干テンションが上がりました。
ちょっと待って、
この小学生に
質問したってすごくない皆さん、
大丈夫、
回らない。万代さんが道行く小学生に、ねえねえ、君、おろく小学生
だよね。そんなイメージなんですよ、違いますよ、ね。
まだカニの置物あるからって声かけてないと思いますよ。う
ん、大丈夫だよ、
ね。知り合いとかかな。
じゃあ、万代さん、実家駄菓子屋だから。
ああ、じゃあよかった。
そう、おろく小区域のとこにある駄菓子屋だから、
あ
そこに来
来たお客さんとして、ね。
お客さんとしてわーって来た小学生に聞いたっていうことですからね。
ラジオ聞きながらね。
今頃小学校で回覧板が回ってなんか出ましたみたいな、
ね。LINE とかでね、カニ、うん、の置物あるかという。不審者情報
うう、
ちなみに、うん、自分が在校していた当時、はい、うん、職員室は別校舎にあり、
あ、
入口の一部は運動場に面していて、はいはいはいはい、雨の日や運動場がぬかるんで使えない日は、運動場側入り口のそばに設置された竹筒に赤い旗を立てて、うん、今日は運動場使えないよと合図してました、
はい、アナログすぎるでしょ。
職員室校舎は老朽化で壊され、ね、自分が幼稚園実習で訪れた時には視聴覚室の場所に移設されていて、なんだか寂しかったのを覚えています。それでは放送頑張ってください。
そう、今視聴覚室のところ当時の場所が職員室になってるんですけど、うん、その僕が小学1年生の時に入学した時にその赤い旗のやつ持ったんです。だから休み時間とかにこのサッカーしに行こうと、うん、2時間目終わった休み時間だけ15分あるから外に遊びに行きたいんですけど、はいはいはいはい、急いで行きたいと、いろんな学年の生徒が運動場出てくるからうわーって走っていく、ちょうど階段降りて靴箱にもう一個降りたら着くっていうところに窓があって、うん、そこからちょうどその旗が見えるんですよ。
これが何、立てられてたら運動場
出るな、運動場で絡んでて、そう、使わないでっていう合図なんで、その階段のところまで降りてそのもう一度降りたらもう靴箱があるっていうところから赤い旗見えた瞬間の絶望感、
テンションマックスのところから
うわー急げーっつってボールわーって持ってダダダダって降りてきた時に見えるその赤旗見て、え、雨降ってんの、
うーん、
えっつってまたそっからもうめちゃくちゃ重い足取りで階段を登って教室に帰るっていう絶望感がありましたけどね。
はい、いや懐かしい、懐かしいな、
懐かしいね、
はい、
同築化してね、
幽霊屋敷、
万代さんは何、幼稚園実習でって幼稚園 なんか先生だ、
保育士ですよ、
保育士ですよ、万代さん、
は
あ、ずっと言ってますよ。
この間だからその保育士ももう辞めますと、で今有給休暇中と、
へえ、
あ、そうなの、
え、なんで小声ラジオラジオ
あ、はい、わかりましたはい、続いて、
はい、幽霊屋敷というタイトルでメール来てますね、
うん、
はい、さあ、つともです。
はい、
免許取って3日目に VF、
うん、VF
僕がさっき言った、
に行って、その帰りに事故って車は使用不能になったよ、うん、
ほら
ね、
ほら
ほらだ、やっぱダメなんだ、
絶対あるんだって、
ほら来た、
絶対あるから。
ちなみに VF っていうのは、うん、FM 沖縄さんの隣の建物です。
あ、よく行くさ、
うん、今
は、なるほどね、
今はもうないですけど、
ないかな、もう、はい、門もなくなってるかな、もうじゃ
もう多分なくなってると思うんですよ。 前まで僕らがオリジン入った2、3年目ぐらいまであったのかな。あのオリジンお笑いっつって YouTube 探したら多分その VF に
行ったやつ、
はい、あのバンプオブセイチは本当にチキンなのかっていう動画が載ってる
なんだわそのタイトル。
それ、
はい、あの映像対決をライブでやったんですよ、
はいはいはいはい、
それでチームを分けて、うん、でこのチームは何取る、僕らのチームが確か江守さんがいてあのふんどし履いて、
うん、
だもうあの元祖セアロガイおじさんの赤ふんを巻いていろんなところに行って、うん、セイっつってなんか太鼓をパーランクを叩くみたいな動画を撮った、もう本当にショートムービーをいっぱい撮ったのをやったんですけど、うん、あと一個のチームがその幽霊スポット、うんうん、心霊スポット行って動画撮っていこうっつって確か VF 行ったと思うんですよ。でこれ恐ろしいのが、
うん、
あの VF の撮ってライブでは受けたんですよ、
うん、
ラッキーバイバーイ
いってらっしゃい
受けて、で YouTube にもだからアップしてあるんですよ、うん、その動画。ただそこにそのチームにいたメンバー全員オリジンやめたんですよ。
ほぼそれは本当にそれは違う、
本当にその終わった直後から身内に不幸があってとか、
へ
え怖、
みんなやめましたね、そのチームに。
何名ぐらいのチーム、10名ぐらい、
いや5、6名ぐらいのチームですかね。
怖
で誠一さんも辞めたでしょオリジン、
うん、
でまああと何人か後でメンバーは言いますけど、
なんか
でも相葉さんだけあっちにいたのかな、
なんかでもこんなのあるかもわからんよ。
そうだからもうダメだよっつって、俺だからそのチームにだけは絶対入りたくなかったもん、お笑いで心霊スポット行くなんて。
なんかよくこうねテレビでお化け屋敷入ってみたいなあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
面白くできる自信ないもん。
いやだから
進める自信がないから。
そう。
だし本気で多分怒ると思う。
だからカーナーさんのね小刻みプラスの足利屋かなんかでできた時のやつ行ったの
あれよくだから進めるなと思って。
めっちゃ面白かったな。
これはねでもね男あるあるか分からんけど、
はい、
俺この入り口とかで、
はい、
今ヒートが言ったみたいな、うん、こんな女性がいるとやきもきするタイプなの。でその小刻みプラス の、 あのカーナーさんのやつも見てて、はい、すんごいやきもきすんの。
あギャーギャーして、
うん、もう入ればいいのにとか、
うん、
なんかこれテレビ用とか、 なんか俺は勝手にこうやって考えてしまうの。それはやっぱ怖くないし、そこまで言うって思う人だけ。
ああ
でもそこまでなんだよな、
そこまで
話聞いたらな。
私だってもう本当にあの入り口入って多分ね同じやつに入ったんですよ。このカーナーさんがその小刻みプラスに入ったの時のと同じやつに入ってるんだけど、入り口入って1畳ぐらいのとこで2分ぐらい待たされるんですよ、
うん、
あの前の人が今進んでるからちょっとこちらでお待ちくださいって言って閉められて真っ暗になって、あの独特な音楽が鳴ったところで、ああもうダメだってなって、もうそこからずっと目つぶって手引いてもらって、であのもうあの友達はバイトしてたから、これ左側から出てくるからちょっと右側に寄っててって言いながら、でもそのバーンの音がもう嫌で、
ビクンってなる、
う
ん、
そうそうそう、
そう俺あの突然バーンとか出てくるやつとか、もう突然そんな急になんかうわーみたいなやつとかダメなんですよ。だからあのバイオハザードできないんですよ。
あ、わかるわかる、
できない
できない
できないできない、
なんでバイオハザードぐらいはいいでしょう。
できない、
ゲームだからといって侮るな感じです。
そう、もうあのゾンビとかああいう系のゲームできない。
じゃあだからもうずっと言ってるけど、バイオハザードの当時のね、うん、ドア開けるシーンはわざわざドアだけキーって開く描写に変わるじゃないですか、
うんうんうん、
人は走ってて、うんうん、ドアガチャって開けて次のとこ入っていけばいいの、
うんうん、
で黒画面でローディングって出て次のとこに行けばいいのに、うん、ドアがニーって開いて、うんうん、次のとこに行く、うん、行った瞬間に次ゾンビがブワーンって行ったりとかしたらハーってなるから、
そうだからハーってなりすぎて、うん、コントローラー触れないですよ、
うん、投げちゃう、
投げちゃう
ハーってなるから、
そこまでか。
俺一番最初スタートの入り口1個目入ったところでもうダメでしたから。
多分私幼稚園生がやるお化け屋敷でも驚ける自信ある。
いや俺中高ぐらいの時の文化祭みたいなのでクラスでお化け屋敷やりますって言ったのすらちょっと怪しかったんですけど、僕らのクラスがやるっつって、僕はもう一番出口側のまだ明るいところに常駐させてもらいました。
常駐させてもらいました。
マジダメです。
はい、もう一つメール紹介していきます、うん、はい、同じく、はい、 ガラケーのつとむです、はい、新しい Windows 10のタブレットの設定はほとんど終えたのですが、うん、LINE の移行ができないんですよ。あら、LINE って調べるといろんなバージョンがあるあって、はい、今使ってるタブレットは移行の設定や登録しているパスワード等も見ることができないし、うん、どうなってるバーって言いたい。新しく設定してお知らせした方がいいのか、 LINE に問い合わせした方がいいですかね。難しいぜということで、ありがとうございます。
なんかメールアドレス登録してたらできるとかないんですかね。 Windows だったらできないのかな。
わかんない。でも LINE、あのパソコンでもできるじゃないですか、 LINE アプリ取ったら。だからそれとやるのにはやっぱメールアドレスとパスワードがどっちにしろわかんないと。だから多分パスワード忘れて、このパスワード忘れた時っていうのが多分このなバージョンによって違ったりとか、ね、ーバージョン変えるとなんかあれじゃないですか、友達追加してないとこっちが勝手に追加して LINE 送っても見れないとか遅れてないとか。
今、まあ、Mac でやったやつですけど、うん、Mac の、 そのパソコンで LINE 開いたら QR コードでログインするっていうのがあって、
はいはいはい、
パソコンのやつだけ、
うん、読み込んで
それを押したら自分のスマホで LINE の、 あの友達とかをスキャンするやつでスキャンしてくださいって出て、スキャンするとログインできてペンってもう入れ替わって認証を押したら
みたいな話とか、番号を押してくださいみたいなもありますよね、うん、パソコンで
認証番号を
入れてくださいと、本人と確認できましたみたいな。
そうだ、スマホと一緒に持っててそういうのでやったらできないですかね。多分できると思う。ああどうなんだ、 Windows 10触ったことないから、このタブレット
私も分からんな。
ワニ先生が持ってるからちょっと今度調べときます。
もう携帯変える時のな、うん、一番めんどくさいのはそれですよね。
それなんですよね、引き継ぎの。
そうパスワード忘れてるからさ。
俺ももう忘れないようにしてますけど、
全部のパスワードあれリセットしたわ一回、
う
ん、結局。
だからもうあの、
もう覚えてないから、
パスワードを全部統一にして、うん、そのパスワードをなんかタトゥーとか入れとけばいい。
いやバレるバレるバレるバレる。あの人パスワード入れ済みしてるんでずっと見とく。
え、このタトゥーってどういう意味？これパスワードですっていう。
言えない言えない。
パスワード銀行のやつもな、ややこしいもん
ね。ああもうなんか統一してますね僕は。
いやもうね、まあ本当はダメって言いますけどね。
わあわかるかーって。
何分かるか、あお知り合い、
うん、お知り合い、あの前に、
差し入れくれた方、
ありがとうございます。あら、
はい、ツイキャスの方で、うんうん、俺さん、秋山さん、うん、お風呂上がったよと、うん、はい、お帰りなさい、文禄さん、深夜ちゃんの存在がアンビリーバボー、
なんでよ。
俺さん、ん、何何、荒垣さんの性癖の話、
違うわ、
違いますね。キューグシカシの俺さん、うん、パスワード大事だよね、うん、トイレに入ってお尻を拭くくらい大事だよね、
そんぐらい大事ではある。
俺さん、荒垣さんの LINE のパスワード教えて、すぐすぐ。
乗っ取る気か。
あの LINE の通知で、うん、文章がこうそのまんま通知で流れてくる設定あるじゃないですか、
はいはい、多分初期設定それじゃない、
それだよね、私、うん、あれでちょっと恥ずかしいというか、なんか友達とふざけてやってるのが、あの友達に見せてるというか携帯貸してる時にそれが出てきたから、はいはいはい、もう設定変えたよね。
いや僕も一回ありますよ。なんかスーズがまだそのオリジンでやってる時に、なんかワニ先生のお家にパイレーツオブカリビアンの DVD を借りに行きたいと、ただワニ先生んちの行き方が
い
まだに覚えられないって言ったから、あじゃあ一生行くかっつって、で僕その時ワニ先生んちに週1ぐらいで通ってテレビ見に行ってたんで、あじゃあ俺が連れて行くよっつって、で事務所で待ち合わせしてたんです。でその日僕営業でノーブレさんと俺で営業だったんです。で足びなにいて、でスーズとその今日何時にするかみたいな連絡を LINE でやってたんですけど、僕もそのまだ設定変えてなくて初期設定のままで、ブーブーさんが僕の携帯に入ってるアプリやらしてっつって、楽屋でアプリやってたら、今日待ち合わせ何時にしますかっていうメッセージだけ、ブーブーさんがおっつって、お前スーズとできてるのか、一回怒られて、いやいやいや違いますか、
勘違いさせちゃったね、
ブーブーさんつって、違うんですよつって、こういうことで、いやでもこの感じはもう待ち合わせとかも完全にこの後デートだろつって、
あまあまあな、
一回詰められたこと、
今日どうするって、
待ち合わせ何時ですかみたいな。
ちょっと待って、俺スーズでも思い出したの、はい、鈴鹿さんきっとの、
そうです
ね、俺そんな喋ったことないの
よ、うん、まあ、あんま接点なんかイメージないですね、
接点ないでしょ、
うん、
でね、でねって言ったらおかしいけど、今日の夢が、なんか知らんけど、はい、このスーズと漫才コンビを組んでるって設定だと。
へ
ぇー。夢で、
スーズとサーキーとじゃなくて。
うん、
へぇー、なんで
現役でいるサーキーは。
で、なんかね、なんかこのお笑いメンバーも何名かいたけど、なんかお笑いライブに出るって話で。 何の夢だったのか分かんないけどね。
なんだろう、スーズ元気、なんか最近そういえば鈴鹿サーキットのスーズ見ないなみたいな、なんか、うん、潜在意識があったんですかね。
あったんじゃないですか。でも最近ね、ツイッターとかで動画とか、また自撮りとか、うん、ツイッターとかインスタとかで乗っけてるから、スーズ元気そうだなっていう様子は見れますけど。
髪切って美人さんになってますね、
うん、大人っぽくなって、めっちゃ顔変わって大人になってますね。良健さんからメールいただきまして、うん、木曜日俺ちゃん、はい、試合の隣人良健です。ペチペチペチペチペチ、万代とお化け屋敷行くと超面白いですね。
ほうなんだ、
お化け屋敷のコツは、うん、自分より怖がりを連れていくことですっていう、いいアドバイスをいただきました。確かに
怖がりついつって俺逆に
だから、今の深夜さんから言うと、深夜さんは冷めるってことですよね。
深夜さんはだから怖がりではないじゃないですか、うん、だから秋山さんがもしお化け屋敷に行くとしたら、
したら、あ、自分よりも、
自分よりも怖がりの人を連れていくという。
いや、お前ら二人で行った方がもう分かるよね、どっちが怖がりか分かる。
いや、多分だからこっちの方が怖がりですよ。僕もだいぶ今免疫ついたんで。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあ行くか今度。
あ、いや大丈夫
じゃあちゃんと目開けて連れてかんといけんよ。
あ、そう、うん、だから大丈夫です。俺は全てを見ないといけないってなるのは、そうそうそうそう、だ、俺は俺より怖がりを連れてっても今免疫あるからメリットはない、連れていかない、
はい、いや、平成最後のラジオがもう終わっちゃいました
ね。お化け屋敷
の話、結構終
わりましたね。お化け屋敷の話で盛り上がりました、
うん、はい、というわけで、もうあさって、はい、オリジンお笑いライブ起承転結がありますので、
う
ん、はい、この後リハーサルでございますので、はい、ぜひぜひ皆さん、お問い合わせしてチケットを予約して、はい、ぜひ遊びに来てください、うん、よろしくお願いします。はい、というわけで本日の木曜オリジンチャンプルーは以上でございます。平成最後の、木曜オリちゃん、いかがだったでしょうか。また平和の
ラジオっぽいな、
木曜オリちゃんも皆様、はい、ぜひよろしくお願いします。
だ、
うん、それでは、本日のお相手は平成生まれの申し子ともひと、
はい、令和で会いましょう。荒垣記者と、
はい、劇団音から秋山ひとみでした。
また令和でさようなら。
さようなら。
バイバーイ。